まあそういった感じでお便りコーナーに行きたいと思うんですけれども、はい、先ほどお名前が挙がったね、4400円くれた川虎五郎之さんから来てるので、
はい、
まあ、もう4400円もらったからメール読むっていうのは切れてるんですけどね、はい、1回分ですかね。
あ、じゃあもうこれは純粋に選ばれて読まれますよってことですね、
はい、あ、でもそれはそれでダメだなあの、いや、で、おまけです。
はい、わかりました。
今回だけ特別に4400円分の
、はい、エクストラメールですね、
はい、セットとしてね、
はい、
吉田会長、友之助さんの皆様こんばんは、川虎五郎之です。まずは前々回吉田会長の口座に振り込んだ金額4400円についての意味ですが、実はこれ会長の名前を語呂合わせに変換して金額を決めさせていただきましたなんで4400円なんて中途半端な金額なんだよってディスりましたよね、う
ん、
うちら、
うん、
僕の名前にちなんでるらしいです。
よし
わかります、わかりますか。
わかんないです。
つまり4がよ、
うん
ね、4400円の4が4、うんうん、で100円のくらいの4、
うん、
が4、
うん、
0がだ、
え
で、うん、最後の0が丸、
はあ、
この句読点の句
点、本物ですね
句読点の丸ね、
本物ですね、うん、
3個目の0は楕円のだです。
楕円って何。
楕円形の、
いやそれは分かるけど、
はい、楕円形じゃんゼロって、
うん、
だから楕円のだよしだ
だ、
楕円のだですかね、
はあ
はあ、4個目のゼロは特に意味はありません、かっこ笑い
笑えないですよね
前々回聞いていたら私へのお礼をどうするか悩んでいたパートがありましたが、別に行く相手もいないのでディズニーペアチケットもいらないし、取材されなくても構いません。取材してあげるなんて一言も言ってないですよね本物じゃないですか、
うん、
ただしもしトウモロコシの会のオフ会があれば参加したいので呼んでいただければそれで構いません。
あるんですかそんな。
いやないかなそんな、
うん、
うんね、今までもなかったし、うん、これからもなかったと思うのでは
い、
はい、
うん、
なんですかね、打ち上げとかイベントの、
まあ、そういうことなんでしょうね、おっしゃってるのはね。
じゃあ検討して、うん、ちょっと持ち帰り一旦持ち帰らせていただいて、はい、社内で検討してから、
かしこまりました、
はい、返答するかもしれないししないかもしれません、
うん、しないよねその場合ね
さて以前の回で話しておられたまだ原っぱだった開発途中の江戸川区葛西臨海部に放置されていた黄色い車の話ね、あの階段ね、うん、この某ホラー漫画家さんのお兄さんが体験した話なんですが、うん、まあ、この人は近所なので、
ああそうか、
浦安なんでね、いろいろ聞いても有力な情報がまだ収集できてません、うん、なので今回は自分が遭遇した怖い体験談を送ります。それは今から10年前の深夜、松戸で友達と飲んだ私はバイクで帰宅していました。あれ、この人
10年前って松戸にいたの。
いやいや、この人確か広島かどっかじゃなかった。
そうだよね。でそっから浦安に、
関東圏に引っ越してきて、わざわざ関東引っ越してきたのに、わざわざ浦安組んだりに住んでたから、何この人
ってなって
る。サイコパスなんじゃないのって、
うん、でも何、10年前にすでに、
あれ
これデビッド・リンチの難解な映画みたいだよねロストハイウェイみたいな、なんか何これ。
それか先ほどね菅田さんが話した、うん、カンジストさんと対立した女性みたいな、
いくつも
いくつもの
ネット上の、
そうそうそうまあ分かんないですよ、松戸にたまたま旅行できてたのかもしれないしね、
うんうん、
松戸で友達飲んだ私はバイクで、
バイクがあるのもおかしいじゃん、だって旅行できてたら。
そうだ、
しかも飲んでバイクってそれもいけないし、
ね、ごめんなさい、かっこ酒は飲んでいないので飲酒運転ではありません、
うん、
友達だけは飲んだってことですね、
うんうんうん、でも住んでたってことだね。
こいつ千葉県民だってこと、生まれも育ちも千葉県民ってことを隠してんな。
ねえ、ダウトしちゃったこれ。
ああ、恥ずかしいことじゃないよ。わかるよ。隠したいのはわかる。日本のノースダコだ。千葉県民ね。これパタリロがよく言ってる、ヒューイットさんのことをよく言ってる、
はい、
アメリカの千葉県ノースダコだって。
うん、
ノースダコタ出身であることをひた隠しにするヒューイットさんという CIA 職員がいるんですよ、
うんうんうん、
強いんだけどね、
はい、
バンコなんて同じぐらい射撃の腕があるんですけど、
うん、はい、千葉を
ロリコンなんですよ。
あ、そう、
ただロリコンなんだ。あと一つパタリロからいじられるのが、
はい、
ノースダコタ出身なんですよ。
ああ、まあ田舎ってことで
しょ。そうそうそう、うん、アメリカの千葉県って言われてる。で逆パターンですよね。
はいはい、
あの日本のノースダコタ、
うんうんうん、
千葉県出身の川虎五郎之。
はい、
だからすごいヒューイットさんも隠すんですよ。
あ、
CIA に入った時の書類偽造してるって、
うんうん、
なんかシカゴ出身みたいな感じ、ま
あ、でも確かに千葉出身というよりも広島の方が
なんとなくね、また今ねカープ強いしね。
そうだね、なんかちょっとこう、
そうだね、知らないでしょあんた。セリーグセパが通じなかったくせに今カープ強いってこと知ってるはずない
んですか。いや、カープ女子。続けてください、はい。
走っていた道は松戸方面に行くときによく使う。もうお前千葉県出身だろ。隠す気があるのかないのか。
詳しそうだもんね。
そう、うん、使っていた道は松戸方面に行くときによく使う千葉県道1号市川松戸線、通称松戸街道です。
通称まで行っちゃったの、うん、
片側1車線でよく渋滞が発生する道路ですが、その時は深夜 2,3 時頃だったので走っているのは私のバイクだけでした。いや、まあいいけど。制限速度で走っていて、ふとサイドミラーを見たらいつの間にか無灯火の黒いダンプカーが後方を走っていました。ライトつけてないと。そしてその黒いダンプカーがどんどん速度を上げてきたんです。50キロ、60キロ、70キロ、80キロ。ちなみに松戸街道の制限速度は40キロです。詳しいな。私は、殺される殺されるねんねーんと。ここはか、西日本の。
ねえ、なんかねえ。うん、
殺されるねん。ねーんって、ちょっとなんかね、ハイスクールブギーみたいな感じですよね。
はい、まあでもちょっとね、なんかタイムリーっちゃタイムリーね。今やっぱこういう変な
人
がね、
そうですよね、
うん、多いじゃないですか、なんか。
うんうん、なーみたいな感じですよね。なんだっけ、あれ。切ないな、釣れないな、なー
それっぽい感じ、
ね。ハイスクールブギーのね、うん、はい。と、ダンプカーとなんとか距離を取り、うん、コンビニの駐車場へ急いで逃げ込みました。そしてダンプカーもコンビニの駐車場前に止まり、運転席からファックスサインをした指だけ出して、エンジンの音を吹かしながら夜の松戸街道へと消えていきました。以上が10年前体験した深夜の黒いダンプカーのお話です。
うん、これスティーブン・スピルバーグの激突じゃないですか。
まさにそうですね。まあ、ファックサインはしてないですけどね。前行け前行けですけどね。うん、あれは片腕だけ出してね。
あったね、そんなのね。
そうそうそう。
うん、僕、徳光さんが吹き返したバージョンしか見たことがない。
徳光さんがやってるんですか。
あ、いや、やったバージョンあるんですよ。
じゃあまさにチンプレー、コープレーみたいな感じで。あ、ごめんなさい、野球の話でした。
あ、僕、それ分かんないんですけど、本当に。はい、徳光さんバージョン。
どっちが主人公？
主人公です
。まあ、そうですね、うん。ダンプカーの人話さないもんね。
う
ん、
そう、
うん。
それを見ましたけどね。はい。でもちょっと怖い話だよね。何なんだろう、それは。なんでその無
党派で。徳光さんの息子さんじゃない、だから。
なんでなんで。
あの人ちょっとおかしいから。正幸さんの方。
はい。
あの人ちょっとおかしいからさ。
うんうん、
じゃないだとしたら、今の菅田さんの話と接続するとしたら。
うん、だ、ね、うん、嫌な話だね、それ
は。ね
でも気持ち悪いですね、これね。
うん、松戸っぽい話ですね。うん、だって。松戸マックスって言われてるぐらいですかね。マッドマックスってね、うん、
なんかあれですか、こういう車の変なことってあります？
ああ、僕はだからそういう意味で言えば本当に死にそうになったこと、
うん、
それこそね、この前の東海道、
うん、
東海道じゃない、東名高速のさ、
うんうんうん、
あの煽り事故みたいなの流れで、はい、俺があのニュース見るたびに思い出して、うん、今でも背筋がゾッとするのが、うん、まあ、ラジオでも話したけど、
うん、
中央高速でいきなりエンストした
時、うん、あの今仁さんが呪いかけて、
ね、あ、そうそうそうそう、ブラックマジックかけて
やつ、ね、
はいはいはいはい、
であれは本当に やばかったですよね。
そうです、ね、だからあれこそさ、裁かれるべきだよね、うん、今の法体制だとさ、あのほら東名高速の、
うん、あれ危険運転とは言えない、
言えないね、危険運転致死傷罪に問えないって、ねうん、まあ車降りてるからね、
うん、
いや分かるんですよ、うん、そこをごちゃごちゃにしてったら、
うん、
法律っていうものが、まあ、ごちゃごちゃになっちゃうっていうのは分かるんですけど、でもね、市民感情としてはふざけんなよって思うじゃないですか、
うんうんうん、
同じように、
うん、
僕今にさんに対しても今でも なんであれが罪に問えないんだって。だって俺バリ島のアユさんに、うんうん、お前ブラックマジかけられてるって言われたんですもん。で足の親指をマッサージされたんですもん。それで確実にそれは、うん、あの車にブラックマジかけられてるって言ったんですよ、
うんうん、
あ、ごめんなさい、車にブラックマジかけられてたのは僕の前の人ですけどね。
ああ、そっか。
あの、バリ島の住民の人が車に、ブラックマジかけられてて、うんうん、
はい、
しかも足回りタイヤだって言ったんですよ。
うん、
タイヤをお払いしたんですよ。
うんうん、
で、その次僕だったんですよね。
はい、
で、僕は単純にブラックマジかけられてるって、でも流れから言うとさ、
うんうん、
車にブラックマジかけられてる感じじゃないですか。
うん、そうですよね。
で、かつ、ブラックマジかける人は今2、3しかいないから、で、それの、うん、半年後ぐらいかな、
うん、
あれは、
うん、
中央高速でね、そんなひどい、
そうです、
ね、死にかけましたからね、あの時。
うん、怖いっすね、それね。
今井さん、なんとかこれ罪に問えるように法改正を頼めないですかね。今衆院選向けてね、それを誰かマニフェストで言ってくれない。
そうですね、今井さん
ブラックマジックにノー、ブラックマジックに死刑を。
あのね、車で言えばね、
はい、
山梨はちょっとその本職の人の乗る車、
え
ヤクザの人が乗る車って、あの決まってるんですよ、番号が。
よく言いますよね、
7000番がそうなんですよ。
7000番、
うん、
73、
まあ、今もそうかしら、ね、いや違う、7000ちょうど、
ほう、はい、
でやっぱ7000番の車がいると、
うん、
結構みんな注意してましたよ。
なるほど、
うん、
何の由来があるんでしょうね。
由来は分かんないですけど、ただ本当にやばい運転はするんですよ。僕もあの
今時そんな、
いや
普通ヤクザの人って、うん、そのね、市民と一緒にいるときは逆に、うん、今おとなしくしてるじゃないですか、まあ、まあ、あの、まあ、暴対法以降は、
うんうん、僕いたのもね10年ぐらい前だからあれだけど、はい、やっぱずっとぴったりくっつけられたことありましたよ。
へ、
うん、怖いですね。車はね、凶器ですからね。皆さん安全運転を。
はい
はい、
最後に告知だけさせてください。
告知
この距離のね、取れなさね。
そうですね、うん、
いきなり詰めてくる初めの一歩みたいな、うん、あの感じが
グッとくるからね。
そうそうそう、うん、もっと距離取って距離測ってくる宮田くん
、はい、
宮田くんになってくるよって感じですよ、本当に。
はい、告知聞きましょう。
11月11日かっこ土曜日、東京ビッグサイトで開催されるデザインフェスタに出展します。ブース番号は A-281、モチーフは悪魔です。かっこ笑い。はーい、ルガです。
281ですね。
これもう4400円もらってもいいぐらいですよね。
そうですね、影響力を考えるとね。
そうですよね、うん、だってラジオの広告料だって、
うんうん、
波を聞いてくれ3回読みましたけど数十万って言ってましたからね、どんな安くても。
だからこういうところで
読んでます、波を聞いてくれ。
読んでないです。
ラジオ好きなのに聞いてないんですか、うん、あ、いや読んでないんですか。
それ何ですか。
ラジオ漫画。
ああ、読んでないです。
北海道の、
へ
え、佐村博明ですよ、あの無限の住人の
人。はいはいはいはい。あ、そんなのあるんだ。
ラジオ漫画
面白そうですね、それ。
まあ面白いですよ。
へ
え、苦手な人は苦手かなって思いますけど。
あ、そうか。だからね、こういうところでね、はい、本当になんかお客さん持ってかれちゃったりとかするかもしれないもんね。
ん
なんかこのこっちにさ、リスナーさんが行ったりとかするかもしれないじゃん。
ああ、
うん、ムカつくよね、川添さんの方に。
すげえムカつくよなそれ。
ね、まあでも、
あ、もうそれ想像するだけでイライラするわ。一応言っておきますけど、うん、三井住友銀行日比谷支店普通口座3001074、名義をした勇気ですからね。
はい、
はい、あとは両親に任せます。
はい、またメールください。
ふみつけさんからね、
はい、
メール来てますね、37歳の方らしいですね、うん、リスナー歴は長いのですが、自身に心霊体験などがないためメールを送るチャンスがありませんでした。しかし最近になって自分が幼少期に父親から聞いたオカルトチックな話を思い出したのでメールさせます、させていただきます。私の地元は愛媛県で、その中でもかなり田舎の漁村である角浦という地域があります。この地域では白装束を着た人々が小舟に乗って踊る風習があります。私はこの踊りを実際に見たことはないんですが、当時の父の話ぶりから映画黒澤明の夢の狐が踊っているようなイメージを抱きました、
うん、
あの夢の一番初めのエピソードの狐の嫁入りのね、
あった、あった、あった、うん、
こっちをくるって向くやつね、うん、
気持ち悪い感じですよね、
はい、
うん、
そしてその風習の起源がまさにオカルト満載でした。起源となる話の時期は定かではありませんが、昭和初期より前だとは思います、うん、当時この地域では岡山県もしくは兵庫県の業者に防波堤の建設を依頼しました。しかし村人たちは防波堤が完成した後、計画的なのか、まあ、突発的にそう思ったのかは不明ですが、費用の支払いができないことを理由にその業者の人々を皆殺しにしました。いやいや昭和初期以前ってことは普通に近代日本の出来事
ねえ、ねえ、オイランブチみたいな話、
昔話じゃない、戦国時代とかね、オイランブチは、
はいは
い、で普通に明治大正ぐらいのもう法治国家になった、うん、近代化以降の話でしょ、やばくね、角浦。そこで村人たちは償いと鎮魂のための踊りを岡山県もしくは兵庫県に住んでいた伝承者の、あ、そこですか、その殺した人たちの地域の人に習って実践したことが起源だっているそうです、
はい
はい、いや刑務所行けよそんなことしてる場合じゃなくて
鎮魂してる場合じゃないよ、ね、
なんかサイコパス感がすごい悪いことしたな、はい、よし、あの人たちの殺した人たちの地元の踊り踊ろういやいや警察行けよ、
本当
に自首しろよ、
うん、で
なおこの話について私の両親や親族に聞くと、みんな似通った情報を持っているにもかかわらず、この話の投稿に際してインターネットでより正確な情報を得ようとしましたが全くヒットしなかったのも不思議です。まあ、もしかしたら身内の人の作り話かもしれませんと。
あ、
うん、以上失礼しましたと、うん、まあ、確かに僕も調べてみたんですけど、うん、角浦では、まあ、白装束着て小舟の上で踊るっていうのは
あるんだ。
ありますあります。ただそれは、ね、一応江戸時代ぐらいの起源がどうのこうのみたいなのは、その地域の角浦の地域の、うん、まあ、地元観光協会かなんかのホームページには書いてありました。わかんないです。だからもちろん嘘かもしれないですから、
うん、それはね、その、うん、印象を良くするための作られた歴史かもしれないよね。
そうそう、
うん、
まさに横溝正史
っぽいですよ ね,
ぽいねでその呪いで殺人事件起きる
ん
でしょ、
うん、どんどんね、うん、
でかと思ったら全然違かったっていう、ね、あんまり関係なかったっていう、
うん、おでも
かと思いきや本当に心霊だったっていうのは、
あの遠い血縁で着せずしてそれを穴を取ってたみたいなオチだよね。
とか本当に、
うんうん、
まあ、映画版のね、
うん、
松竹版の
八つ墓村
は本当に亡霊が亡霊だったっていう。
最後に、ね、立ってましたもんね。
っていうのが、まあ、まあ怪談的っちゃ怪談的ですね。
はい、まあでも面白かったですね。
実はすごいオカルトっぽいと見つかけて、うん、実は本科学的っていうか、はい、オカルトじゃない、うん、ひどい事件が起きて。うん、解決する、近代的理性知性で解決するんだけど、うんうん、でも実はオカルト要素があった
み
た
いな、ね、
そうですね、犬神家かもそうです
よね。ああそうか、最後ね、
あれは
ね、ボート出るシーンね、
うん、
左兵だっけ、
左兵王がね、
うんうんうんうん、
だあれは近代的解釈としては別にマツコが殺したんですよ、マツコは犯人ですかね、あれは、
はい、なんで言うので
、スケキヨっていうのは実はあれ、はい、青沼静さんですかね。みんな隠すのはおかしいでしょ、
はい、
なんでみんな隠すの、おかしいよ、なんで、
まあ、えでもね、僕も
ただだけど、
うん、
だけど、うん、見方を変えれば、うん、あれ左平王の怨霊のたたりって、
うん、
見ることも全然できますからね、うん、あの話は、
うん、
視点の違いなだけですから、
うん
うん、どうですか菅さん、いやいや、そんな横溝マニアじゃないですか。
大丈夫です、あの、はい、犬神最近ハマってるんで。
お、うん、犬神にハマ
ってる。犬神にね、
あの、別に犬神家の一族ってわけじゃなくて、
あ、じゃあね、家族ぐるみでハマってるんです
よ。家族ぐるみで、う
ん、今日、あ、
あのお父さんとかも、
違う、うちの嫁と二人で、
はい、
あの僕が帰ってくると、
うん、
もう第一声が、島根はこういう犬神なんだって。
あ、地域ごとの犬神信仰のあり方、ね、そう、なんか
いろんなのを調べてるんですよ、お互い、
うんうんうん、
で最近ね、あの犬神のたたりって映画、昔の映画なんですけど、
知らない、
それをね、うん、ちょっと買ってみたんですけど、結構面白い映画だったんで、今度貸すんで、
あ、 DVD を、
うん、
あ、お願いします、
見てください、
見ます、
はい、その時話してください、それ
犬神ラジオ、
ね、はい、犬神ラジオ、
それこそ筑姫さんとか北原さんとか好きそうですけどね。
なんかでもめんどくさそう。
なんでそういうこと言うの。
いやいや、なんか
同じラジオの仲間だろ。なんでそういうこと言うの。
いや、あの
そういう心が犬神を生むんだよ。
かっこいい。
そういう差別意識、
そうですね、
そういう排他意識が犬神というものを生むんだからね、うん、それが犬神の正体なんだよ。
わかりました。
犬神という妖怪いるんじゃないんだよ。あなたのその心の闇なんだよ、はいはい、それこそが犬神なんだよ。
わ、はい、かりました。あのね、でも犬神のたたりね、
うん、
ちょっとその心霊というか、
うん、
まあ悪魔払いもの
っぽい、エクソシストものなんですよ ね、
ね、でね、一瞬やっぱりその犬神が具現化してたたりになるシーンがあるんだけど、
うん、
ちょっとゾッとするシーンがあるんですよ。
あのね、そういう、うん、まあ、映画の、なんていうんですかね、映画ならではの
稚拙ゆえのなんだよ、ちょっと逆に、ね、
そうだし、なんかその、うん、うっかりやばいものに映っちゃったっていう、
そうそう、
まあ、ジェイホラーのが、うん、のその根本的な目指してるものですね、うん、うっかりやばいものが映っちゃったっていう、小中千秋とか、
うん、
あのあたりとかがやったジェイホラーっていう、黒沢清だったりとか、はいはい、
女優霊とかそんな感じだもんね。
女優霊はまさにそういうのを目指したやつですからね、うんうんうん、鶴田のりおさんとかがやった、
はい
はい、まさに確かにちょっとまあ話飛ぶんですけど、うん、
はい、
なんか黒沢清の対談本を本当なんていうことはなしに読んでたんですよ、
はいはい、
でその中でなんか手塚誠さんね、手塚治虫さんの息子さんとの対談でなんかホラー映画ベスト50、うん、ベスト50、ね、
うんうんうん、
を選んだ企画の中の雑誌の中の企画で対談してるっていうので、はい、
うん、
でその対談の前になんかザーってベスト50が適当な感じで、
はいはい
はい、
うん、シャイニングと入ってるんでしょ。
シャイニング入ってない、まさにその話で言った、
うん、
シャイニングは入れなかったです。あれはホラー映画ではないみたいな、あれはもうサイコ映画だから。
ああ、なるほどね、はいはいはい、そう、
結局、うん、キューブリックはそっちの怖さによってて、
うん、あ、はいはい、
あの異界のものだったり、うん、霊的なものの怖さを全く分かってないんだって。
うん、
それ確かにそうだなと思います、
うんうんうん、
だから悪いってわけじゃないけど、
うん、
だからキューブリック悪いってわけじゃないけど、
うん、方向性として違うってこと
ですね。そうそうそう、うん、まさにその話で言ってました。
へー、はい、
まあ、それは対談の中で言ったんだけど、うん、まあ、それとは全く別に、うん、1位が、ね、もうあんまり見れないようなカルト映画で、うん、
タタリとかじゃ、
まさにそのたたり的なやつもあるんだけど、うん、
あの黒沢清はたたりすごい褒めますよね、
はいはいは
い、いろんな、
はい、そうですね、わかります、うんうんうん、それも出てくるんですけど、うん、白いなんとかなんとかっていう、まあまあま
あ、
で、まあ、2位が回転なんですよ、
はい、ああ、はいはいはいはい、
まあ、これはね、
うん、
これこそラジオ1回分使わなきゃ語り尽くせないやつなんですけどね、うん、ヘンリー・ジェームスのネジの回転っていう小説が原作になってる、まあ、
あれ原作あるんだ。
ネジの回転っていうのはそれこそ怪談というもののある意味の元祖ですね、
うん、へえ、そうなんですね。
あの虚実の被膜、うん、何が嘘で何が本当かどうかとか、うん、これって精神病なんじゃないの、いやいや本当に霊現象起こってんじゃないの、はいはい、とか、うん、そういうのの割と一番の元祖であり、うん、絶対にそれ自覚的にやってます、
はい、
あのヘンリー・ジェームスのネジの回転は。
へえ、でそれの映画版ので
、まあ、
うん、
あのでウィリアム・ジェームスっていう哲学者とヘンリー・ジェームスって兄弟なんだけど、うん、ウィリアム・ジェームスは宗教的経験の初層っていう、まあ、いろんな人が奇跡体験、うん、変な心霊体験、はい、まあまあ、結局キリスト教的なもんなんですけどね、
うんうん、
あの向こうのイギリスの人なんで、
うんうん、
アメリカか、アメリカの、
はいはい、
まあ、欧米の人なんで、
うんうん、
英米の人なんでね、
うん、
でやってる、そういう、だからいわゆる実話怪談的な聞き取りみたいなのを、
うんうん、
まあ、もっとかなり完全にもっと、
はい、
あの実話怪談とかに比べたらアカデミックですけど、
うんうんうん、
やってるのと兄弟ですか、
うん、
ウィリアム・ジェームスとヘンリー・ジェームス。
あ、そうなんですね、
はい、ネジの回転っていうのはそういう、うん、いわゆる怪談小説的なものの、だし実話怪談的なものの元祖的な、
うん、
ある意味でね、まあ、別にそれが、うん、それだけが元祖なんですよ、
うんうんうん、
方法論の一つの元祖、うん、でそれをさらに映画化したのが、うん、まあ、イノセントっていう、
うん、
まあ、ザ・イノセントっていう現代で、
うん、回転がそれって
こと、回転が放題ね、
うんうん、
まあ、ネジの回転から、
うんうんうん、
あの元々の ネジの回転でスクリュー・オブ・うん、なんとかっていう、はい、っていう元々の現代から回転にした、はい、まあ、それも、うん、だからこの前見たんですよ、
うんうんうん、
おじゃあ見てみようと思って、うん、近所の伝えで100円で置いてあったから、うんうん、確かにめちゃめちゃ黒沢清が影響を受けてんなって感じの映画です。
なんか僕ね、あのパートだけ見てるんですよ、はいはい、なんか黒沢清が、はい、テレビでなんかねやっぱそのこと考えてたんですよ、
はいはい、
でその時にちょっと映ったんじゃないかな
でしょうね、あの、うん、池の遠くの方に黒い女の人がいるのとかめちゃめちゃ黒沢清っぽい。
へ
だからあのガーンって幽霊が迫ってくるわけじゃなくて、うん、パッと見たら池の遠くの
変なとこにあるんだよね。
そうそう、
うん、
だまさにあれですね、蛇の道、
はい、
だったっけ、
あのあちょっと分かんないです。
で、あの相川翔が復讐していく映画、うん、
へ
の幽霊描写、うん、そっくりですね。あのおぞましいものが映っちゃったっていう、
うん
うんう
ん、あのほら赤い女なんだっけ、黒沢清のやつで葉月リオナがやった、
あそれはあの叫びね、
あ叫びか、
うん、
あれの感じも気持ち悪いもんね、
あの遠くの方に
ウォーターフロントのさ
はい、はい、
うん、なるほどなるほど、うん、
いや、
うん、
でも完全にあの蛇の道で合ってんだよな、ごめんなさい間違ったごめんなさいなんだけど
はい、はい、
もうそうなの、
うん、
遠くにてるてる坊主みたいなやつがパッといてっていう、
はい、
あの気持ち悪さ、
うんうんうん、
あれはでもた、うん、あこれかって確か思ったもん、
うん、
回転見てて、
うん、
全体的にすっごい面白いかどうかはちょっとあのまあ、あの自信を持ってお勧めはできないんだけど、まあ、
描写なんだろうね、そういう描写とか
ハッとする描写があるし、うんうん、確かにすげえおぞましい話ですよ、うん、まあ、もちろんネジの回転読んでるから、
はい、
ストーリーは知ってるんだけど、うん、映画ならでは、まあ、オチは同じなんで、うんうん、ものすごいおぞましいオチなんですよ、うんうんうん、で映画の場合はその後祈る手がなんか、
はい、
真っ暗の中で祈っている手が、
うん、
だけピンポイントで
ピ
ンライトで当たっててっていう、
うん
うんうん、ラストは良かった。ラストとか幽霊描写は全体的に良かった、は
い、そうだから犬神のたたりも、
はい、
やっぱそういう怖さなんですよ。なんかこの多分ね怖がらせようとして最初は作って、
うんうん、
だけど破綻してるんです話とか。
逆に破綻しちゃったからこそ、
うん、
そっちの J ホラーで小中千秋とか鶴田のりおとか目指したやつにポッと、
う
ん、
そうで破綻して怖がらそうと思ってる、例えばラストシーンとかは滑ってるんです
よ、はいはい、はいはいはい、
だけど一瞬の
あります
ところで えみたいな
ありますよね。だから犬神家の左平王が出てくるシーンがあれ完全に、
うん、あそうですよ
ね、あれ J ホラー的ですよ、
うんうんうん
うん、うってえ、うん、え
気持ち悪いよ ねそうだから見てください
はいまあちょっとねごめんなさい話が長引いちゃったんで、はい、まあ、他のいろんな怪談のメールも読もうと思ったんですけどカットします、
うん、すいません僕は犬神の話をしたばかり、
今井さんの回で読みますね、
はいは
い、いい怪談もいろいろ集まってるんですけれども、はい、じゃあお名前黒寿司、
え
黒寿司、黒い寿司、
ブラック寿司、
そうです、
やばくね、
40代男性の方ですね、
はい、
初めてお便りします。毎回配信を楽しみにしております。9月27日配信会をいつものように営業中の車内で聞き、少し不思議な気持ちになりました。仕事しろよなぜならばその時私が走っていたのは偶然にも菅津さんが通学していた福島市 A 小学校の前だったからです。
え、怖っ
怖
い、え超怖い超怖い超怖い
思わず車を止め菅津さんの思い出話に聞き入ってしまいました。いや仕事しろよ。
ゾッとするゾッとするわ。
菅津さんの悲しい思い出を聞き終えると何かこう仕事をする気もうせ、それから自衛隊周辺、感謝周辺などを車を走らせ、当時の菅津少年に思いを寄せてみました。仕事しろっつってんだ私の偏見かもしれませんが、国立大のある都市には左巻きの教師が多い気がします。私自身は自衛隊のある町の出身ですが、地方ゆえか教師から自衛隊員の子息子供たちに対するいじめ差別はありませんでしたが、まあ、地方だったから、うん、田舎だったから逆にってことね、うん、仙台や盛岡市、 山形市などの友人に尋ねると、露骨な差別をする教師は少なからずいたようです。菅津さんのように学校で悲しい目に遭っている子供が今現在はいなくなっていると良いのですが、番組趣旨から外れたメールで恐縮ですが、これも何かの縁と思いメールをしました。これからも楽しい話を期待しております。
黒寿司さん、ありがとうございます。
いやでも言いたいことだったら、言いたいことだったら言ってみるんです
よ。不思議な話。いやでもね、あの僕あの福島に
気持ち悪いと思ったら気持ち悪いって
言って、あのね、正直言って決してそんなことないですね、はい、ちょっと嬉しいです、
はい、
あのね、あの僕その福島の過去の自分生産旅から帰ってから、はい、まあ嫁と行ったんですけど、
うん、
若干嫁が優しくなったんですよ、
うん、
なんかいじめられてとぼとぼ帰、まあ、いじめられてたかいじめてたか分かんないって話前回しましたけど、
はいはい、
まあ、彼女としたらいじめられてる方を取って、
普通に考えたらいじめられてるんですけどね。あんまり僕の変な解釈気にしなくていいですよ。
でね、はい、あのいじめられてとぼとぼここのあんな暗い道を帰ってる僕を想像してくれたらしいんですよ。
だからあの頭ではなく、
うんうん、
心で理解できたってことですよね、うん、実感として理解できたことですよね。その
多分そうなんでしょうね、
あのロケーションを目の当たりにして、
そうで本当にね、あの僕もよく住んでたなっていうぐらい、うん、何にもないんですよね、
うんうん、
だからね、まあでもそこで
実際今住んでる方が黒寿司さんになって普通に、うん、あの仕事とかで行ってる地元民なんだから、
うん、いやただあのその僕が住んでた周りは特に何もないんですよ。そうだから福そこから、ね、大人だったらほら車使ってさ、
まあまあそうですね、
15分20分で街に行けるんだろうけど、いやだ
からそうね、地方は本当そうですよね、うん、車とかバイクを手にすることの切実さが違いますよね、
うん、
それはつまり自由を手に入れることですからね、
まさにそういうことですよね。
本当そうですよ、
うん、
だからやっぱりバイクとか車って偉大だなって思うのは、 そうですね、それは別にその地方がどうとかじゃなくて、
うん、
それこそ、まあ、言ってみれば鉄道があんまり、うん、敷かれてない国、
うんうん、
あの発展途上の国とかに自由をもたらしたんですね、
そういうことですよね、
株はスーパー株がねホンダの株が、
ね、はいはい、まさにね、
それこそアジアの人々に自由をもたらしたっていう意味ではね、
うんうん、
すごいですよね。あれ
そうですね、まあでもね、な本当にその30年ぶりぐらいに行ってみて、はい、まあでもやっぱ温泉とかも近くにあるしさ、大人になっていく分には、
うん、はいはい、
いいとこですよね。
ただそれはやっぱりもう自由になってるからですよね、
うん、そうそうそうそう、うん、でもその A 小学校の近くでっていうのはちょっとね、
はい、
すごいことだよね、
うん、
偶然すぎるよね、うん、そんなだって、
まあね、40人しかリスナーがいないのにその中でねピンポイントでまさか、
うん、そう当時ね前に駄菓子屋が2つあってね、うん、よくそこで買ってましたけどね、
はい
はいはい、ありがとうございます、
はい、
なんで黒寿司か今度教えてください。
そうですね、うん、まあまあ、気持ちの良い言葉は返ってこないでしょうけどね、爽やかな答えは返ってこないでしょうけどね、
なんか、
はあ、そうです
か、猫汁とかそういう言葉の語感でね、
はい、お名前カサンドラさん、
はい、
女性の方ですね、いつも送ってくれる方で、はい、第257回で夜回り先生こと水谷治の話題が出てましたね。高校生の頃相談しようとしましたが、
マジかよ、
私夜遊びしてないしリスカしたこともないしなどと思っているうちに卒業してしまいました。まあいいんじゃないですか、じゃあそれで、
うん、
では悪魔と寝た女ゲス学生時代編の続きです、
はい、
前回のあらすじ、
またまた
みんな前回のあらすじ書かなきゃいけないわけじゃないですからね、皆さん、あの前回のあらすじ、山形の JK 夏美は、これ夏美ってカサンドラさんのことね、夏美は失恋から恋なんかもういらないから気持ちよくしてくれる人と会おうと年齢を19歳と偽り、伝言ダイヤルで34歳の名取さんと知り合う。初 AF、 これアナルファックですね、 AF はしたものの心の一部が死ぬようなことを要求され1万円で買われてしまう。これ無理やり1万円札を押し付けられたということですね、はいはいはい、結局あらすじで時間取られて本編3、
うん、
3ってなんだ、まあ、とにかく本編3、私は覚悟も技術もないのに売春したこと、あのおぞましい心の一部が死ぬようなことに対して死にたいくらい後悔していました。 その一方、名取さんを好きになっている自分にも気づきました。死ぬようなことをしてきた相手を好きになってしまう、そんな状態はどういうものでしょうか。心理学サークルにいらしたという菅津さん、教えてくれると助かります。
終わり？
いや、死ぬようなことをしてきた相手に好きになってしまう状態を、心理学サークルにいらした菅津さん、教えてくださると助かります。
いや、だはがき終わりなんですかそれ。これダブルバインドでしょ。あの二重、要はその痛みとか悲しいことをいいこととしてこう受け取ってしまう、
名取さんに初めて会った日に本当に19なの、中学生みたい、そうだったらよかったのと、あまりにも言われたので実年齢を言ってしまいました。本当は19じゃないんですよね、高校生、
いくつでしたっけ、16
ぐらいじゃない、まあ条例に引っかかるから19って言っただけでね、陰行かつ自動回春になってしまうので、私たちは結婚を前提にした恋人同士という設定を内地へ絞って考えました。もう嫌な、もうちょっともうWWF 来て、さすがにもうこれはユニセフとか WWF が介入していいよ、これに関しては。
本当ですね、
イルカとかクジラ漁に関してはね、うるせえと思うけど、もうこういうことに関してはね、
アグネス呼んできてほしい、
ここに関してはアグネスもまあね、
はい、
一応関係悪化の時に備えて、最初に会った日の下着、もらった1万円札、タバコの吸い殻をジップロックで保管、詳細な日記もつけておきました。ヤクミツルみたいなことしてる、証拠としてね、まあ、しっかりしてますよ、はいはいはい、でもこれは確かにやった方がいいですよ、家族に気づかれないよう月1回夕方6時に帰宅できるように会うことにしました。付き合っていくと、名取さんは M だったことが分かりました。ああ、カサンドラさんも M、ね、ド M のはずですけどね、目を見て罵ってピンタしてというので、そうすると身をよじって喜んでいましたが、私のストレスはたまる一方です。まあ確かに、ちゃんと調教してくれるご主人様を探そう、そう思い、携帯チャットでご主人様、38歳東京都在住に出会いました。最初はチャット上で SM 論を聞き、雷に打たれたような衝撃が走りました。快感が欲しいだけなら他を当たりなさい、僕は高校生を相手にするつもりはない、というご主人様に必死で、心身ともに調教してください、最強の魔女になりたいんですとお願いしました。ここだけ聞くと結構熱血青春漫画みたい な、
ベストキットみたいな
ご主人様は、最初はメール調教からやろう、リアル調教の時に奴隷契約書を交わそう、
そんなんだ
奴隷契約書ということになり、奴隷名をカナ、カタカナでカナ、
はいはい、
と名付けられました。カナは僕の所有物だけど、離れているから使ってあげられない、他の人としたら報告しなさいと言われていたので、名取さんと会ったり、あ、そういうことね、3P がしたかったので他の SM カップルの S 男性に打ち合わせと称してプレイしたり等があったので報告しました。ずいぶんあっさりしてますねなんか前のね、これの物語の初めの方 の、 あの20世紀ノスタルジアみたいな、一緒に自主映画撮った男の子とはなんか結構
ネチョネチョし
てネチョネチョした感じなんで、ここあっさりしてますね、結構やばいことしてますね、
はいはい、
もう1行で1文で済んでますからね、ここ、
はい、
その都度罰として課題を出されました。ああ、それはそのご主人様からね、カナはただの穴なんだよホールね、穴なんだよただの、
すげえな、
他人なら殴りたくなる言葉もご主人様から言われればご褒美です。そしてぐしゃぐしゃとした悩みも、ああ私ただの穴だもんと思えば乗り越えることができました。学校で相変わらずぼっち便所飯でしたが、外面は良い子です、かっこ良い子として振る舞うため、思春期の子供がいる親が読む本、いや生徒指導マニュアルを読み、服装行動に気を使っていたため誰も こういうことをしているとは気がつかなかったんです、うん、同級生の小ギャルが、愛してる彼氏としかエッチできないと言ってるのを聞いて、嘘つけと思いました。いやいや、そういう人もいます。あの、そういう人がいてもおかしくは一切ないです。あの、ね、セクシャリティは多種多様ですからね、うんうん、逆に、まあ、小ギャルとかがそう言ってると別に、まあ、さもありなんて感じですよね。はいはい、うん、18歳の10月、リアル調教が行われました。うん、ご主人様は38歳にしては老けて見えました。山形のホテルに行って、奴隷契約書を作り、何なんですよね。ついでに、ビジネスでの契約書の交わし方も教えていただきました。なるほど、そういうこうはおつにみたいな感じなんでしょうね、うん、多分ね、
はい、
あの以下まるまるをこう、まるまるをおつとするみたいな、
はいはいはい、
こうはおつにこれに関してこうしてる、うん、ただしこの範囲においてはみたいなね、うん、以降仕事で契約書を交わすたびニヤニヤしてしまうのです。
はい、はい、まあそれはいいです。
プレイ自体は無知もろうそくも痛みも無知もろうそくも痛みを快感にすべて変換でき、すげーと語彙力のない感想しか出ないことが情けなかったです。一緒に湯船に入っていると本当にリラックスしてしまい、気持ちいいにゃーと村山弁が出てしまう。あ、猫語じゃなくてね、村山弁ってこれはですね、山形県の村山市のこれがこの日一番恥ずかしかったことでした。ご主人様は笑いながら、ガナは面白いね、そしてとても過激な魔女だと思う、主従であると同時に恋人としても過ごそう、私が最強の魔女にしてあげよう、そして25歳くらいになったら結婚してあげる、それまで君はたくさんのことを学ばなければいけないよ、 SM 以外でもね。
なんかジェダイとかになる人みたいな、
あのプリティーウーマンとかね、あの、あっち系のいい話みたいな感じになってますけどね、うんうんうん、この人は長いスパンで私のことを考えてくれてる、すごいなと思いました。学区外なので、学校のね、あのから地域は外なので、
はい、
手をつないでデートします。はたから見たら親子と思われるかも、でも世界ってこんなにキラキラしてるんだ、アホのように舞い上がっていました。初回以降、私が月2回東京に行くようがあったので、その時プレーを していました。そして高校卒業後の進路を決めます。ご主人様が、東京の大学においで、知り合いないからどこでもプレーできるよ。いやもうこいつただ性欲の塊なんじゃないのかって気がしてきましたけどね。ダンディーな人かと思ったら、
はいはい、
リチャード・ギアとはちょっと違うかなってね、うん、そう言われましたが、ご主人様を理由に上京するのはまだ早い、そう思い無視しました。まあ、ある意味奴隷として、ね、
うんうん、
あのご主人様を言い訳にできないっていう、
そういうことだよね、
いい意味の奴隷根性ですよね、あの SM の中での、うん、そして私は宮城県の2年制の専門学校に進学することにしました。うん、次回へと続く。引きが弱いな。プチケイと違って、ちょっと、とか、オナキンさんと違って。
あ、まあでもこ、うん、なんかあれだね、こんなことあるんですね。こんなさ、奴隷。
まあね、ダン・オニロクとかの小説でしかなさそうなことが本当にあるんですね。
ね、
うん。第256回の補足、心の一部が死ぬようなことについてですが、まあ言ってしまえば、大したことではないかもしれません。確かにじゃあ気になってましたもんね、どんなひどいプレーを要求されたんだって、うんうんうん、あの瞬間まで世の中にあんな性癖があるなんて思ってもいなかったし、やめてくださいって言えばどうにかなるかと思ってました。どうにもならないものですね。怖い怖い。ナトリさんは、そう、女性の体から出るものすべてを愛する性癖の持ち主だったのです。本当どうにもならないものですね。ではまた。
これスカトロ的な話
ということなんでしょうね。まあ確かに16、7歳で、
うん、
うんこ食べさせてよって言われたら、
あれはでもさ、
うん、
ちょっと話、まあ、それはしないけど、
はい、
本当に食べない、本当に食べるもんなの？
本当に食べるっていう
もん、ね、なんかでも病気になるって
、ああもちろん大腸菌もありますからね、
うん、怖いね。
なの時をかける少女の話をしてるんですか？
いやそうじゃなくて、な
んか時をかける少女がうんこ食べてる話をしてるんですか？
それあの原田知世じゃなくて
そうは言ってませんよ、うん、時をかける少女ってたくさんいますからね。
はい、
あの中リーサとかもそうだしね、う
ん、あの
中リーサとは言ってませんよアニメ版もありましたね。
いやそうじゃなくて
ラジオドラマ版もありましたね、
はい、ましてあの吉田羊ではないですよね。あの
僕は原田と見た勘違いしてましたけどお前何カレーの CM してんだよふざけんなよって怒った人ね、はい、ああごめん原田と見じゃなかったごめんごめん、あだったらいいやだったらいいやって、ね、お前スカトル野郎が何カレーの CM してんだよ殺すぞと思ったら、ね、ああごめんごめんあ、ヨウさんの方だったから、
ね、そう、はい、でもこね、うん、そういう癖の人もいるんですね実際ね。
はい、え
僕は分かんないですね、
はいはい、
うん、
感想薄